A few years ago, our daughter and
数年前、娘夫婦が初等教会の5人の4歳の元気な男の子のクラスを2人で教える召しを受けました。教師として責任を受けた娘とその補助として責任を受けた義理の息子は時々混乱した状態になっても落ち着いた雰囲気を保ち子どもたちに福音の原則を教えるために最善を尽くしました。特に大変な状況だったある日のクラスで義理の息子は一人のエネルギッシュな男の子に何度か注意した後その4歳の子供を教室の外に連れ出しました。部屋の外で振る舞いのことと両親を探す必要があることを伝えようとするとその男の子は義理の息子が話そうとするのを遮って手を挙げ思い入れたっぷりにこう言い放ったのです。時々ねイエス様について考えるのがちょっと難しくなるの。人生の旅路において目指す目的地がどんなに栄光に満ちていてもその旅がどんなにワクワクしたものだとしても私たちは途中で試練や悲しみを経験します。ジョセフ・B・ワースリン長老はこう教えています。悲しみはいずれ全ての人にやってきます。皆いつかは悲しみを経験しなければなりません。免除される人はいないのです。賢明な主は全ての人に幸いや悲しみを経験させられるのです。しかしながらこの旅路を平安に歩めるかどうかは私たちの場合もその大部分がイエスについて考えるのが難しい時があるかどうかにかかってきます。精神の平安、良心の安らぎ、胸の内の平穏は試練や悲しみや心の痛みを避ける能力によって決まるのではありません。心から願い求めたとしても全ての嵐が進路を変えてくれるわけではなくあらゆる病が癒されるわけでもありません。また私たちは預言者、聖権者、啓示者によって教えられた全ての教義、原則、実践を完全に理解できないかもしれません。しかし私たちにはある条件に基づいて平安が約束されています。ヨハネによる福音書の中で救い主はこの世の苦難にあっても私たちは元気を出し希望を持つことができ恐れる必要はないと教えておられます。私にあって平安を得るためであると主が言われたからです。イエス・キリストを信じる信仰と主の贖いの犠牲は今も永遠にわたっても福音の第一原則でありこの世において平和をまた来るべき世において永遠の命に対する望みを持つための土台です。人生の日々のチャレンジの中で平安を求める助けとなるよう私たちの思いを救い主に向けるためのシンプルな規範が与えられています。主は言われました。私に学び私の言葉を聞きなさい。私の御霊の柔和な道を歩みなさい。そうすればあなたは私によって平安を得るであろう。私はイエス・キリストである。イザヤ書にこうあります。多くの民は来て言う。さあ我々は主の山に登りヤコブの家へ行こう。彼はその道を我々に教えられる。我々はその道に歩もう。世界各地にますます多くの神殿が建てられている今私たちはイエス・キリストと御父の計画におけるこの世界の創造主、救い主、贖い主、平安の源としてのイエス・キリストの役割について学ぶことができます。モンソン大官庁はこのように教えています。世の中はそこで生活するには問題あふれる難しい場所となりかねません。神の宮を訪れるときそこで交わした制約を思い起こすときあらゆる試練に耐え誘惑を克服する力を得ます。神殿は平和を見出す聖なる場所です。ステーク大会の割り当てを受けて南アメリカで奉仕していたときに幼い息子を亡くしたばかりの悲嘆に暮れる夫婦に会いました。大会期間中のある面接でツミリ兄弟と初めて会い息子を亡くしたことを知りました。彼は息子の死を悲しく思うだけでなく二度と彼に会えないと思うと胸が張り裂けそうになると話してくれました。まだ教会に入って間もない二人は息子が生まれる前にお金を貯めて一度神殿に行き夫婦でまた二人の娘と結び固めを受けたそうです。その後再び神殿に行くためにお金を貯めてきたけれども幼い息子を同じように結び固めるために神殿を連れて行くことはできなかったと言いました。 何か誤解があることに気づいた私は、もしも忠実であるなら必ず息子に再び会えることを説明しました。なぜなら彼と妻たちと妻と娘たちを結んだ結び固めの儀式は、誓約の子として生まれた息子をも同様に結び固めるからです。驚いた彼は、それは本当に真実かと尋ねたので、確かにその通りであると伝えました。すると彼は、息子が亡くなってから2週間慰めを得られずにいる、妻と話してもらえないかと言いました。大会後の日曜日の午後、私はツミリ姉妹と会って、彼女にもこの栄光ある競技を説明しました。息子を亡くした悲しみはまだ癒えないものの、一筋の希望を見出した彼女は涙ながらにこう尋ねました。本当にもう一度この腕に息子を抱きしめることができるのですか？息子は永遠に私のものなのですか？私は彼女が誓約を守り続けるなら、神殿で受ける結び固めの力はイエス・キリストの権能によって効力を保ち、確かに再び息子と一緒になり、その腕に抱くことを可能にしてくれると受け合いました。ツミリ姉妹は息子の死を嘆き悲しみながらも、感謝の涙と平安に包まれて集会を後にしました。私たちの救い主、贖い主によって可能になった神殿の聖なる儀式のおかげです。神殿に参入するたびに、聞き、行い、語るすべて、参加するすべての儀式、交わすすべての誓約において、私たちはイエス・キリストへ導かれています。主の御言葉を聞き、主の模範から学ぶとき、私たちは平安を感じます。ヒンクレ大官長は教えています。主の宮に入り、そこで主の御霊を感じ、主と交わってください。そうすれば、他のどこでも見出せないような平安が得られることでしょう。私の言葉を聞きなさい。私自身の声によろうと、私のしもべたちの声によろうと、それは同じである。アダムの時代から現代の預言者であるトーマス・スペンサー・モンソン大官長の時代に至るまで、主は権能を持った主の代理人を通して語ってこられました。主の預言者を通して伝えられた主の御言葉を聞き、従うことを選ぶ人は安全と平安を見出すでしょう。モルモン書の中には、預言者の勧告に従うことや預言者を支持することの大切さを示す数々の模範が書かれています。その一つに、第一ニファイ8章のリーハイの見た命の木の次元から学ぶ教訓があります。大きく広々とした建物がこれほど多くの人でにぎわい、大きく開かれた窓から聞こえてくる喧騒がこれほど人々を誤った方向に導き、あざけり惑わす時代は現代において他にないでしょう。この箇所から2種類の人々と建物の中から聞こえる叫び声に対する人々の対応が読み取れます。26節からはこう書いてあります。それで私も周りを見回すと、水の流れている川の向こう側に一つの大きく広々とした建物が見えた。その建物は人々でいっぱいであった。そして彼らはやってきて、その実を食べている人々を指差し、あざけり笑っている様子であった。それで人々はその実を味わった後に、あの人々にあざけり笑われたので恥ずかしく思い、禁じられた道に踏み込んで姿が見えなくなってしまった。33節には、建物の中から聞こえる冷やかしやあざけりに対して異なる反応をした人について書かれています。リーハイは、建物の中の人々は、私が他にその実を食べていた人を指差しあざけり笑った、しかし私たちは彼らのことを気に留めなかったと説明しています。恥ずかしく思って道を踏み外して姿が見えなくなってしまった人々と、建物から聞こえるあざけりに耳を貸さず預言者と共にいた人々の大きな違いは、次の2つの表現に表されています。一つ目は、その実を味わった後にであり、二つ目は、その実を食べていた人々です。最初の人々は木のところにたどり着き、預言者と共にしばらくそこにいましたが、実を味わっただけでした。実を食べ続けることはせず、建物から聞こえるあざけりに惑わされ、禁じられた道に踏み込んで姿が見えなくなってしまいました。実を味わっただけでさまよってしまった人々とは対照的に、実を食べ続けた人がいました。彼らは建物から聞こえる喧騒を無視し、預言者のそばに立ち、安全と平安があることを喜びとしました。主と主のしぼみに対する私たちの決意は、パートタイムの決意ではありません。そのようなことをすれば、私たちの平安を打ち壊そうとする人々のなすがままになってしまいます。主の権能を持つしもべを通して、主の御言葉を聞くとき、聖なる場所に立って動かされることはないのです。敵対者は答えのように見える偽りの解決策を示しますが、実際は私たちが求める平安から私たちをむしろ引き離します。 正当性があり安全なように見えても大きく広々とした建物と同じように最終的には崩れ、その中で平安を求める全ての人を滅ぼすのです。真理は初道教会の歌、戒めを守る人をの英語の歌詞に簡潔に示されています。預言者の言葉を、戒めを守りなさい、そこに安全と平安があります。御霊の柔和な道を歩みなさい。私たちが道からどれほど遠くに離れてさまよったとしても、戻ってきて共に歩むように救い主は私たちを招いておられます。このイエス・キリストと共に歩むようにという招きは、ゲッセマネまで、カルバリの丘まで、そして園の墓まで主と共にいるようにという招きです。主の偉大な贖いの犠牲を認め生活に取り入れるようにという招きです。主の御腕は無限にも個人にも及びます。また悔い改めて主の清めの力を利用し、主が愛を持って述べられた腕にしっかりとつかまりなさいという招きです。そして平安であるようにとの招きです。私たちは皆、人生のある時期、罪や背き、関連した苦しみや心の痛みを感じたことがあります。もし罪がないというなら、それは自分を欺くことであって、真理は私たちのうちにないからです。しかしながら、私たちの罪は火のようであっても、イエス・キリストの贖罪を私たちに当てはめ、心からの悔い改めを通して主と共に歩むなら、雪のように白くなり、罪悪感で打ちひしがれていても平安を得るのです。青年アルマは主の天使の訪れを受けたとき、自分の罪に直面せざるを得なくなりました。彼は自分の経験を次の言葉で表現しています。私は極めてひどい苦しみを受け、自分のすべての罪に責め苛まれた。私は自分が神に逆らってきたことと、神の聖なる戒めを守って いなかったことを知ったのである。彼の罪が非常に重かったため、この苦悩の中でこう続けています。かつて父がイエス・キリストというお方の来臨について民に預言するのを聞いたことを思い出した。イエス・キリストは神の御子であり、世の罪を贖うために来られるというのである。私は心の中で、お神の御子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫んだ。主イエス・キリストに憐れみを叫び求めるまでは決して罪の許しを受けなかった。しかし見よ、主に叫びを求めたところ、自分の霊に安息を得た。私たちもアルマのようにイエス・キリストと共に歩み、罪を悔い改め、生活に主の癒しの力を取り入れるとき、霊に安息を得ることができるでしょう。私たちがすべて求める平安を得るには、望み以上のものが必要です。主に学び、主の御言葉を聞き、そして主と共に歩むことが求められます。私たちは周りで起こるすべてのことをコントロールする能力はないかもしれませんが、主が用意してくださった平安を得るための規範をどう生かすかはコントロールできます。その規範はイエスについてしばしば考えられるようにしてくれます。イエス・キリストが道であり、真理であり、命であられること、そして主を通してのみこの世で真の平和を得、来るべき世で永遠の命を得られることを証します。イエス・キリストの御名によって、アーメン。